くとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も皆さんからいろいろいただいておりますよ。まずこちらは兵庫県は西宮市から送ってくださったのは京都お参り水曜日さんあ、今日行かれてるのかもしれないですね。今日のお話で胡椒が優れた食品だと理解できました。例えばラーメンに少しの胡椒をかけるだけでも妙にピリッと、良薬は口に逃がしということでいただいています。そうですね、いろんな香辛料ありますもんね。続いてこちらはですね、東大阪市から送ってくださったのは安代さん、ありがとうございます。ぬか床もう一度作ってみますね、ありがとうございましたということで書かれてるんですが、ところで娘が貧血で鉄分が足りないと言われました。どんなものをいただけばよいですかということでご質問です。他にも京都市下京区からは、藤原修司さん、奈良県大和郡山市からはさすらいのポールニューマンさん、三重県津市からは鶏ガラ親父さん、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す, あいます、
ね。まあ、貧血の方結構いらっしゃるんですけど、
多い、特に女性多いですね。
あとね、いろいろ相談を受けてて、で、まあ、持病があって通院しててね、で赤血球がね330万ぐらいしかないのよね。
ちなみにどのぐらいが普通
なの？まあ一応基準値は380万以上ぐらいなんだけど、400万ぐらいはないとダメなのよね。
はい、
でこれでお医者さん何も言わないのって言ったらね、いや何も言われてない、だから専門外のことは指摘ない場合が多いよね。
あら、
でまあ、いずれにしてもね、あの貧血ね、あの血液が薄い貧血と量が足りない貧血があるんだけど、
その2パターンあるんですね。
はい、でまあ、いずれにしてもね、血液を作る原料が吸収できてないんだから、
はい、
十二指腸と小腸の機能を上げることと、あとミネラルしっかり補うことが大事なんですね。
ま
あ、簡単に言うとね、朝ね、まあ、ビオネ飲乳酸菌生産物質ビオネ飲んで、毎食前海藻物語飲むと、結構良くなる方がいらっしゃいますね。
はい、ぜひお試しください。はい、
でね、量が少ない貧血ってね、これねお年寄りなんですよ。
あ、お年寄りは血液の量が少なくなっている。
そうで毛細血管も少なくなるわけね。だからね、まあいつまでもね若くありたいってね、子供の頃ね考えないけどね、いつしかこうみんな思い始めるんですね。
いつぐらいからかな。
いやだから僕もね65過ぎてからよね、何も思わなかったのに、あと何年ぐらい生きられるのかなってふっと思ったりしたことあるけどね。まあ、あの寿命のね短い動物と長い動物がいるんですよ。
はい、
短いのはネズミちゃん。
ああ、ね、そうですよね、短命ですよね。
であとね象とかね、亀なんかねすごく長寿ですよね。でこの違いって面白いのがね、実はね血液中のリンが多い動物は短命で、リンが少ない動物は長命なんですよ。
リンの量で決まってるんですか。は
い、で動物のまあ寿命を比較するとね、血中リンの含有量と相関関係あるんですね。
面白い。
で私たちね食事でこうリンを摂取するんだけど、腎臓の働きでおしっこに排出、まあ、してくれるんですね。でまあリンも体に必要な栄養素ですけどね、で多いのは、まあ、あの腎臓がちゃんと捨ててくれるわけよね。
新陳代謝してるんですね。
で汗ではリンは、まあ、排出しないんですよ。だからあの透析されてる人なんかはやっぱり血液検査ね毎回するんですけど、あのリンが増えたら昨日何食べたのって大体ね、練り製品多いですね。
あ、練り製品はリンが含まれてるんですか。はいはい、そうそう、たくさん、
まあでね、要するに、まあ、リンの多い食品ばっかりね食べてると、まあ、腎臓にも負担がかかって病気になる可能性もあるわけですよね。そうするとね、体内のリンの濃度が上がって寿命も短くなってるかもしれません。
あら、
で食品からね摂取するリンはね有機リンと無機リンっていうのがあるんですよ。ね、有機リンはね乳製品とか肉類に含まれる動物性と、あと大豆に含まれる植物性があるんですね。で様々なこうテレビ番組でね、長寿のためにタンパク質を摂取しなさいって、お肉食べなさいっていうの結構多いでしょ。
そうですね。
で動物性のリンはね吸収しやすくて、逆にね寿命を縮める可能性もあるわけですよ、人によってはね。で大豆などのね植物が含有するリンはねあまり吸収されないから安心なんですよ。 で特に気をつけなきゃいけないのは無機リン含有食品なんです。
無機リン、
はい、うん、ね、あのリンゴ剥いたやつじゃないよ
無機リンゴではなく
あの加工食品のね、うん、食品添加物として使用されて、うん、カップ麺とかね、あと加工肉、あとまあ練り製品とかね、さまざまな食品に使用されてるんですよ。
あら、添加物として入ってるんですか。
はい、で無機リンはね、なんとね 90% 吸収されちゃうんですよ。
吸収しちゃ本当はダメなのに、
う
ん、あら、
そうですね。だからリン酸塩の多いもの食べてたらもう骨もボロボロになったりするしね。で加工食品の原材料表示を見てね、リンの文字がないか見ていただくと無機リンを含有してるか、してるか分かります。
はい、あ、材料表示見たら分かるんだ、
うん、でもリンゴは大丈夫だからね、うん、で加工物だから例えば、ね、リン酸塩とかね、そういった品名で書かれてるんですね、うん、で水溶性だから食べるとすぐに吸収する、するし、
うん、
リン化合物を、ね、軽減する方法は、まあ、一つあるんですよ。
え、どうしたらいいんですか。
ちくわとかね、まあ、今ちくわもね、あのリン酸塩使ってないのもあるけど、まあ、あの使ってるやつはね、調理前にボイルすると、うん、リンとかカリウムの含有量を減らすことができるんですね。
あ、そっか、そしたらまずボイルしてから食べた方がいいですね、
うん、だから特に腎臓系弱い人なんかは、うん、まあ、そうした方がいいよね。で、あのまあ、おでんなんかはまあいいかもしれんよね、
うん、
でアンチエイジングね、1番目はリンの摂取量を減らすってことね、
はい、
で2番目に必要なのは体内のね、細胞の中のエネルギー生産工場っていうのがあるんですけど、
うん、
これミトコンドリアっていうね、まあ、ミトコンドリアが活性するのに、要するにエネルギー作るのに必要なのがあのアミノレブリン酸っていうんですけど、これね、人の体内酸性のねピークってね17歳なんですよ、
う
ん、
もうそっからずっと衰えてるってことですか。
加齢によってまあ減少していくわけね。
うわ、
でそれを補うのに鉄分が必要なんです。
鉄分、
特に現代人は鉄不足ですから、まあ、アンチエイジングね、まあ、2番目はもう鉄分の多いものをしっかり食べることね、
うん、
でアンチエイジング3番目っていうのはね、細胞の糖化の防止、
糖化の糖というのはお砂糖の糖ですね、
うん、でこれ AGE っていうんですけど、終末糖化産物、これを作らないっていうこと。
え、これ作らないようにって言われてもどうしたらいいんでしょう。
簡単に言えばね、うん、糖尿病にならない食養生ですよね。
あ、糖尿病予防のための食養生をすれば大丈夫、
はいはい、まあ、予備軍の方もね、まあ、要注意ですね。で予備軍の人は週末糖化産物やっぱり作られますからね。
うん、
で、まあ、予防にはね、舞茸とかしめじとかね、キノコ類なんかもおすすめです。
あ、手軽に取れるものばかりでありがたいです。
は
い、
でね、空腹時血糖値がね、一応基準値は109以下なんだけど、うん、90以上は糖尿病注意報ね、95以上は糖尿病予防群、いや予備群、予防群じゃん、予備群200以上は血糖値スパイク、食後の血糖値の上昇を起こして、うん、糖尿病発症の可能性もあります。
ありゃ、
で食品に含まれる AGE もありますからね、あの糖質とタンパク質を加熱したら、
うん、
AGE が発生するんですね。
糖質とタンパク質で加熱、うん、そんなもういっぱいありません、
うん、だから小麦粉に卵を焼いたら食品とかね
もうそんなんパンやらクッキーやら、うん、もうお菓子なんかほとんどそうですよね、
うん、そうですね、だからまあね、活性酸素を減らすってこともすごく大事だし、
うん、
ね、で活性酸素これ、ね、細胞を傷つけるんですよ。だから、全ての、ね、細胞の表面には、ね、先ほどの、ね、うん、AGE 終末糖化産物と結合する、まあ、鍵穴がついてるんですね。
鍵穴、
うん、で AGE が鍵穴に結びつくと細胞に慢性炎症が起きるんですよ、うん、その過程で活性酸素が作られて、活性酸素によって局所でまた AGE が作られて、
うん、
で鍵穴がまた増えるって、
え
つまりね、糖化によって AGE が増えて酸化が進む、うん、で活性酸素が増えて慢性炎症を起こす、
うん、
でまた活性酸素が作られて AGE が増加するって、
うわー、もう負の連鎖、
うん、
いやー、
うん、だからね、まあまあね、まあ、とてもまあ重要なことは、あとね、もう一つは25歳と60歳以上のね、体の違いの根本、
うん、
ね、これはね、毛細血管と血液の総量の減少なんですよ。
もう番組上ね、頭でもそんな話がありましたけども、うん、血液の総量が減る、
うん、だから25歳から60歳になると全身の血管の長さが 40% 減っちゃうんです。
うーん、
ね、血管の長さ減るってことは血液量も減ってるわけね。
うわ、
うん、するとあと体内の水、まあ、血液量が減るのと、あと体内の水分も20から 30% 減っちゃうんですよ。
わ
だからまあだからとにかくね血液作ることね、だから鉄分とかカルシウムとかねミネラルの不足、ね、これまあ吸収力の低下なんですね、
うん、
でアンチエイジングでまずすべきことはいずれにしても和食養生、和食中心にしてリンの多い食品を控えることと、動物性食品、粉製品、炒め物、揚げ物もちょっと控えた方がいいよね、
はい、
で毎日食べるものはやっぱお米、ご飯、味噌汁、ぬか漬けとからっきょうとかね発酵食品、あと野菜、海藻、根菜類、小魚、ごま、まあ昔からね日本人が食べてきたものが日本人の腸内フローラを元気にしてくれます、
うん、
で健康な、ね、腸内フローラを作れば腸内発酵が進んで腸内細菌がね水素ガス作るんですよ。
お、自分のお腹の中で水素ガスちゃんと作ってくれるんですね。
でこの水素ガスがね活性酸素も除去します。
うーん、
まあ、あとね特にね、まあ、肉とか油ね、まあ、控えなさいって私よく言うけど、
ええ、
まあ、食べ過ぎてる人が多いからも控えなさいって言うんだけど、まあ元気だったらね健康だったら食べてもいいし、ただね食べる時にまあ、舞茸とかしめじなんかのキノコ類、
うん、
それからね、まあ、野菜海藻類根菜類と発酵食品をしっかり食べるってことが大事なんですよね。
確かにお肉とかばっかり食べてたらダメですね、うん、もうそれの倍ぐらいの量のお野菜とかキノコとか必要なんじゃないですか。
だから煮物炊き物しないお家って結構多いんですよね、
うん、
だからなるべく煮たもの炊いたもの、
うん、
ね、あと蒸したもの、
うん、
だから昔からね煮たもの夫婦って言うでしょ
ね、それで覚えましょう、うん、煮物炊き物で、
はい、
煮たもの夫婦でいきましょうではここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。栄養機能食品ビタミン D、 純度 99% のマイタケ活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールでdrk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
湯佐克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。